じがたい驚くべきキリストのあがない、黙示録1章5から6節。
信じがたい、本当にアンビリーバブルなことについてご一緒に瞑想してみたいと思います。あなたの神様の御言葉から、信じがたい驚くべきキリストによる贖い、黙示録の1章の5節6節を瞑想したいと思います。まず1章の3節から文脈を見てみましょう。この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてその中に書かれていることを守る者たちは幸いである、あるいは祝福される、時が近づいているからである。パトモス島のヨハネは素晴らしい神様の贖いの物語を、この主の日安息日に幻のうちに見せられたんですね。で、最初に出てくるのはアジアにある7つの教会へとメッセージが与えられておりますが、今いまし、昔いまし、やがて来たるべき方から、またその御座の前にある7つの霊から、また忠実な証人、死人の中から最初に生まれたもの、地上の諸王の支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちをその父なる神のために御国の民とし、これは近代訳では御国のこの父なる神のために王たちとし、祭司たちとしてくださった方に、よよ限りなく栄光と権力とがあるように、アーメンとヨハネは言ってます。アーメンというのは、これはもう絶対に誠である、信ずべきである、誠である、アーメンと言ってるんです。すべての各時代のすべてのキリスト教会に三人のお方がメッセージを、挨拶をしてます。これは父なる神、聖霊、そしてイエス・キリストからのメッセージと言われてるんですね。普通は父なる神、そして子なるイエス・キリスト、そして順序として聖霊からというはずなんですが、黙示録ではね、なぜかこの父なる神、そして聖霊なる神、そしてイエス・キリストを最後に持ってきてます。なぜでしょうか。なぜかというと、黙示録はイエス・キリストの啓示。黙示録の中心はイエス・キリストだからです。イエス・キリストの啓示であり、だからイエス・キリストに焦点が当てられてるんですね。イエス・キリストの三つのメッセージ。一節にはイエス・キリストの啓示という言葉が書いてます。黙示録の一の一。二節はイエス・キリストの証という言葉を使っている。そして五節にはイエス・キリストからの挨拶と書かれているんですね。そして次には キリストイエスの三つの功績が書かれています。まず第一は、イエス・キリストの死。これは、忠実な証人と紹介してますが、この証人という言葉は、ウィトニスという言葉は、マルトゥースとギリシャ語で言って、殉教という言葉と同じです。殉教。そう。で、たくさん真理とイエス・キリストのために命を捨てて殉教した人たちはいますが、イエス・キリストはその究極の殉教者であった。そう。フィリピ2章の5節から8節を見ると、キリストは神であり、神と等しい方であった。が、神と等しいことを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくして、空っぽにして、そして、しもべとなり、人間となって、死に至るまで、しかも、十字架の死、第二の死に至るまで従順であられた。イエス・キリストこそその忠実な証人、殉教者であったんですね。で、二番目に、イエス・キリストは死から復活された、死の鍵を持っておられる方であるということ。これを死人の中から最初に生まれたものと書いてます。復活した一番最初の人はイエス・キリストの前にね、たくさんの人が復活してます。旧約時代も新約時代にも。だけれども、イエス・キリストはこの復活の根源であられる方。イエス・キリストの復活なくして、すべての人の復活は虚しいものであるということを言わんとしているんですね。そう。死人の中から最初に生まれた復活の根源、キリストの復活。三番目は、地上の諸王の支配者であられる。まあ、この地球を支配しようとしたたくさんの権力者が現れて、みんな死んで塵に伏した。けども、キリストは地上の諸王の支配者。諸王の王、主の主であられると、黙示録17章、19章16節にも書いてますね。イエス・キリストは、天の父は私に一切の権威を与えられたとご自身で言われました。諸王の王。そう。この三つの功績。そして、その次には、次の聖句には、イエス・キリストの三つの賜物が書いてあります。それは、一つは愛、私たちを愛し、ね。そう、私たちを愛し、その愛というのはどれほどの愛でしょうか。信じがたい、驚くべき愛です。神はその一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。このキリストの愛に含まれない人は、この地上で誰一人いない。御子を信じる者は一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。この 一人子を賜うほどにこの世を愛してくださったというのはどういう意味があるでしょうかね。そう、あの旧約聖書のアブラハムのことを思い出しますね。アブラハムは多くの人の、すべての国民の祝福のもととなると言われていたんですが、いつまでたっても子供ができなかった。とうとうアブラハムが100歳、妻のサラが90歳になって奇跡的にもう妻サラの胎は閉じていたのに、イサクが、奇跡の子が生まれた。どんなに嬉しかったでしょうね。信じがたき、驚くべき奇跡でありました。しかし神様は、その奇跡の子をね、犠牲として捧げなさいと言われましたね。まさか、こんなに神様が与えてくださった奇跡的な子を、自分の手で殺して捧げなさいと、愛なる神様がそういうこと言われるはずがないと思った。本当に神の声かどうか、3日間寝ないで、そして確かに神様の声か確かめようとしたんです。確かにこれは神様が言われた言葉であることを確信したアブラハムは、たとえ奇跡の子イサクであっても神様を第一として、神様の言われる通りにモリア山にイサクを連れて生贄として捧げることになってた。この奇跡の子、たった一人子イサクを自分の手で捧げる、アブラハムはその祭壇を築いて、イサクを祭壇に乗せ、焚き木を乗せて、イサクを祭壇の上に乗せた。どんなにそれまで苦しい思いをしたでしょうね。イエス・キリストが十字架にかかっていく時の受難衆、そしてそれを見ていた天の父の苦しみも等しく、一人子の受難を見て苦しんでいた。アブラハムは言われた通りにナイフを取り出してイサクを殺そうとした時にストップかけられましたね。それで、あなたが私をどれほど愛してるかよくわかった。これでいい。アブラハムの苦しみは解かれた。そう。一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった。この愛を私たちに与えておいでになるんですね。そして二番目は、罪からの解放を与えておいでになる。すべて信じる者、罪許されるばかりでなく、罪から解放されて、永遠に神の子として、私たちは、その、御国を受け継ぐ者として、この二番目は罪からの解放。これが、罪というのが世界の、すべての問題のもう根源です。 これから解放するというんですね。で、私たちの罪を許し、清め、解放する。これは血が流されないとできないことでありました。ヘブル書の7章に。どんな手段で私たちを罪から解放することになっていたんでしょう。イエス・キリスト、万物を作った、見えるもの、見えないもの、すべてのものを作った一人子イエス・キリストの血。血は命である。あの手段はただ一つ、イエス・キリストの血が流されなければならなかったんですね。あのこの間の教科の、先週の教科でしたかね、ある人がこんな本質問したんです。そう、あの罪人から聖徒へという題でしたね、この間。そう、教科の35ページにある方を訪問したら、あの中城から帰りに訪問したんですね。そしたらこれが分かりませんと、我々が救われるのは我々自身を神にお任せする行為によるのであって、信仰は我々の救いの手段ではなくて、信仰は我々の救いの手段ではなくて、神の恵みは、ごめんなさい、これは信仰はチャネルであると書いてある。どういう意味ですかねと質問してたんです。そう。この私たちを救う、私たちを愛し、私たちを罪から解放し、そして救ってくださる手段はキリストイエスの血で、以外にはないんですね。そう。で、それは初代文集の151ページにこう書いてある。信仰は我々が働かせるものであるが、喜ばしい感情と祝福は神がお与えになるものである。神の恵みは生きた信仰というチャネルという言葉を使ってる。生きた信仰というチャネル。日本語で通路。通路を経て魂に達する。つまり信仰と、これは救い主ではない。信仰というのはチャネルであるという通路。その信仰という通路を通して神のあらゆる、やれ、罪の許し、罪の清め、そして恵み、神の恵み、聖霊、満ち満ち溢れる神の徳、信仰のという通路を通して我々に与えられるものであるということですね。そう。初代文集151ページに書いてありました。このヨハネ黙示録には子羊、私たちのために血を流してくださった子羊という言葉33回使っている。新約聖書に42回使っていますが、子羊。そのうちの黙示録には33回使っています。黙示録に。黙示録の7章の14節、最後に、死なないで生きと死を迎えるイエス・キリストのお姿の品性を完全に再現する14万4千人について、彼らは子羊の血によって 衣が現れたものだと言われているんですね。それから三つ目の賜物は、私たちを王たちとし祭司たちとしてくださった方に限りなく栄光があるようにアーメンと言っている。だから神様からキリストからの賜物は限りない驚くべき愛、罪からの完全な解放、そして結果、私たちをね、王たちとし祭司としてくださったと過去形になっています。つまり私たちを天の皇族に王族にしてくださったと言うんですね。そう、黙示録五章を見ると、この七つの封印で封印された巻物、これを開くことのできる方は誰ですかと言われたときに、全宇宙にこの七つの封印された巻物を開くことは開くことのできる人は誰も天使も誰もいなかった。そこで、ヨハネは激しく泣いたと書いてありますね。すると長老の一人が私に、泣くな、見よ、ユダ族の獅子ダビデの若枝である方が勝利を得たので、その巻物を開き七つの封印を解くことができる。私はまた御座と四つの生き物との間、長老たちの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。この子羊、全人のために血を流された子羊、そしてユダ族の獅子であられる、そのお方だけが、あの神秘的な、あの巻物って何でしょう。まあ一言で言うと運命の書でしょうね、と言ってる人がいます。この地上での出来事、国々、個人個人、一人一人の記録、全部が記されている巻物。これを解くことのできるのは、神の子一人、神の子羊であられるって言うんですね。そう。そして、この私たちを、その父なる神のために、御国の民、これに、口語訳、御国の近定訳では御国、父なる神のために王たち一人一人、王たちとし祭司たちとしてくださったと書いてあります。これがキリストイエスの私たちに対する賜物であるんですね。ギフトであるんです。で、ここに、信じる者たちをすでに御国の王たちとし、祭司たちとしてくださったと、過去形に、現在完了形にしているんですね。エペソ2章の6節、キリストイエスにあって、共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださったのである。これ過去形になってる。ね。であろうじゃなくて、キリストイエスにあって、これは使徒パウロが非常に好きな言葉です。In Christ。キリストにあって、すでに我々よみがえって、そして天上でキリストと共に座につかせてくださったと言ってるんです。 どういう意味かというと、キリストにイエスにあって、つまりキリストにつながっているならば、すでに我々は王、皇族になっている。天の王子、王女とさせてくださったんですね。信じがたいことを私今瞑想してるんです。アンビリーバブル。塵によった人間、作られた人間、虫に等しい人間、神に対して罪を犯した人間、その罪人のためにご自身の血を流したイエス・キリスト。イエス・キリストにつながるならば、すでに天の住民となる。住民ばかりでない。皇族として聖書は教えているんです。この信じがたい、驚くべきこと。生まれながらの私たちには理解できない。そう。黙示録三章の21節、勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよ。それはちょうど私が勝利を得て、私との父と共にその御座に着いたのと同様である。五章の十節、私たちの神のために彼らを御国の王たちとし、祭司たちとなさいました。彼らは地上を支配するに至るでしょう。これは現在私たちはキリストに、イエスにあるならば、もう天の皇族としてキリストと共に座についているというんです。これは勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよう。そして五章の実節、私たちの神のために彼らを御国の王たちとし祭司たちとなさいました。彼らは地上を支配するでしょう。黙示録20章の4節、彼らは生き返ってキリストと共に千年の間支配した。千年間、キリストの再臨の時に復活して、そして千年間、私たちはキリストと共に座について、そして調査審判法廷に座る。こんなことをさせてくださるんですね。千年間ばかりでなく、22章の5節を見ると、もう天国では新天新地では夜もない、明かりも太陽の光もいらない。主なる神が彼らを照らして、そして彼らは世々限りなく支配する、okay? この地上で今イエス・キリストにあるものはもう天上に住んでいる王族の一員であると聖書を教えた。そしてやがてキリストがおいでになるとき、千年の間キリストと共に支配する。そればかりでない、やがて焼き尽くされた、そして新天新地が現れたこの地上に、いつか私たちは永遠に万物更新されたこの地球に住むように人間は初めから定められていたということを学びましたね。そう、世々限りなく支配するというんです。罪人が、マラナタの12月7日からエレン・ホワイトの霊感の言葉を見ています。神の息子、 天の王の子供、皇族の一員になるという名誉に匹敵するような地上の誉れがあるだろうか。地上の貴族は人間でしかない。彼らは死に塵に帰る。自分たちの誉れや名誉に永遠に続く満足はない。しかし神から来る名誉は、栄誉は永遠に続くものである。皆さん感動しますか？ここで。コツ感動しますか？私たちが、キリストと共に、永遠に、この天の皇室の一員となるというんです。神の相続人、またキリストと共同の相続人となるということは、計り知れない富、地上の金銀、宝石も全く無意味なものになるほど、比類のない宝が与えられているということなのですと。こんなこと考えられないですね。エリザベス女王は去年9月に亡くなられた。崩御という言葉を使う。我々平凡な人間と違う。普通私たちはあの方が逝去されたという。皇族はね、崩御したという言葉を使う。ね。史上最大、最長の在位で、そして96歳で崩御された。この棺の上に飾られている冠。どれくらいするか分かりません。ローマ法が被る三重冠はね、72億円するそうです。金で作られた。エリザベス女王の冠はどれくらいかは調べたことない。そう。だけど賛美歌にね、370番でしたかね、3節にね、見よその栄の輝ける並ぶべきものはまたとあらじて、このイエス・キリストによって与えられる栄誉は、この世の君らの栄誉と比べ物にならない。この世の君らの花の飾り、ね、花の飾りのようなもんだと。朽ちて塵になってしまう。黄金の冠も光ぞなき。地上にこれほどの誉れがあるだろうか。そう。この地上の富は金銀宝石も全く無意味なもの。比類のないまたとなき栄誉を私たちに与えてくださる。ヨハネ第一の手紙3章の一節、私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。よく考えてみなさい。英語では behold、 注目しない、注視しなさいという意味です。私たちはすでに神の子なのである。願わくは、聖霊によって感動しているこの私と同じように、聖霊によって拙い言葉で私は語っているけれども、同じ聖霊が皆さんの心を感動させてくれるように祈りつつ、 語っているんです。ローマ書8章の17節、もし子であるならば相続人でもある。神の相続人であってキリストと栄光にを共にするために苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人、つまりキリストのものは全部私たちのものである。相続人、共同の相続人であるというんです。信じがたい、アンビリーバブルですね。ガラテヤ3章の29節、もしキリストのものであるならあなた方はアブラハムの子孫であり約束による相続人で、相続人、このちっぽけな頭でね、天の王子王女となる、皇室の一員となる、考えられないですね。そう、天の皇室、なんという栄誉でしょう。これは国と指導者下巻の196ページにこの部分がないんです。本当は、教会の証5巻、教会の勧告下巻450ページにありますが、それから教会の証5巻にも同じヨシュアと、ヨシュアと天使のことが書いてるんですけれども、国と指導者196ページにここだけが抜けてる。これ見てみましょう。そこで神、残りの民は罪許され受け入れられるだけではなく栄誉が与えられる。罪許され、そして義認されるということは本当にありがたい賜物ですが、それだけでは終わらない。神様の子として受け入れられる放蕩息子が、この汚い服を着た帰ってきた放蕩息子を受け入れたように、神様はこの豚の餌を食べているこの世界、罪の世界で神から送られた御子イエス・キリストを信じる者は滅びないで永遠の命を得るばかりでなくて、天の王子王女となる。清い帽子が彼らの頭にかぶせられる。彼らは神に仕える王たちや祭司たちとなると書いてます。この部分がないんです。サタンがしきりに訴えてこの団体を滅ぼそうとしていた間に、目に見えない聖天使たちは行き巡って生ける神の印を彼らに押していた。14万4000、これから出現する聖なる集団です。エレン・ホワイトがね、その幻で天国を見せられた、これアドベンチスト620ページから621ページ、初代文集でも同じことが書いてます。だから私の言葉でなく、これを瞑想してみましょう。私は大勢の天使たちが天の都から栄光に輝く冠を持ってくるのを見た。それはその上に各人の名が記されている生徒たちの冠であった。イエスが冠をお求めになると、天使たちはそれを見前に差し出した。そして愛に満ちたイエスは、ご自分の右手でそれらの冠を生徒たちの頭上に乗せられた。同じようにして天使たちは盾ごとを持ってきた。そしてイエスはそれらをまた生徒に お与えになった。指揮者である天使が最初の調べを演奏した。そうするとみんなが感謝と満足に満ちた賛美の声を上げた。そしてみんなの者の手が巧みに盾ごとの弦を書き鳴らし、豊かで完全な調べを送り出した。それから私はイエスが救われた仲間を天の門の都の門においでになるのイエスがおいでになるのを見た。主は門に手をかけ、その光に光っている蝶子貝の塔を開け放ち、真理を守った諸国民に中へ入るようにとお命じになった。都の中には目を楽しませるすべてのものがあった。どこにも素晴らしい栄光が見られた。目を楽しませるすべてのものがあった。それからイエスが救われた生徒たちをご覧になった。彼らの顔は栄光に輝いていた。そしてイエスが慈愛に満ちた恩名を彼らに向けられたとき、次のように言われた。私は大勢の救われた人々がひざまずいて、彼らの光る冠をイエスの御足跡に投げ出すのを見た。その時、主の慈愛に満ちた御手が彼らを起こされた。彼らは自分の持っている金の盾ごとを取り上げて、子羊をたたえる豊かな音楽と歌声で全天を満たした。これね、文字ではあるんだけれども、エレン・ホワイトが感動した、あの感動で、皆さん、この言葉を読んでください。エレン・ホワイトに見せられた天国というのは、あまりにも素晴らしかった。アンビリーバブル。驚くべきものであった。言葉はあまりに貧弱なため、天国の描写を試みることができない。その光景が私の前に示されたとき、私は驚きのあまり我を忘れた。比類のない壮麗さと素晴らしい栄光に圧倒されて私はペンを置いて叫んだ。ああ、なんという愛、なんという素晴らしい神の愛ぞ。いかに高尚な言葉を持ったとしても、天国の栄光や救い主の愛の計り難い深さを言い表すことはできない。なんという特権にエレン・ホワイトは預かったんでしょうね。我々は信仰と想像力によってこの言葉に記されたこのものを通して想像するとき、もうこの世の試練、この世のいろんな災い、いつか忘れてしまって天国の雰囲気に浸ってしまうでしょう。なんという愛、なんと素晴らしい神の愛ぞ。いかに高尚な言葉を持ってしても天国の栄光や救い主の愛はの計り難い深さを言い表すことはできない。そう。Our Father's Care 39ページ。つまり、私たちのお父さんが私たちをケアしてくださるという本があるんです。神の子らに与えられる特権には限りがない。特権。限りがない。天の宇宙と堕落してない世界全体にわたって、あらゆる心によって慕われ、あらゆる人によって賛美、舌によって賛美が歌われるイエス・キリストにつながること、神の子らとなること、神の名を追うこと、王家の一員となること、王の王、主の主であるインマヌエルの王子の旗の下に並ぶこと。日本では天皇がバルコニーから顔を出した万歳万歳万歳、もう限りないほど万歳やります。あんなの塵になってしまう。 永遠に限りない栄誉に私たち預かる。神の子は万物の創造者であり、この世の王国の支配者と栄光は彼に約束されたキリストに。キリストがこの世におられたように、キリスト語に従う者たちもこの世にいる。彼らは神の子であり、キリストと共に相続人であり、天国と支配権は、なんて、天国と支配権は彼らに属する。このね、エレン・ホワイトも言葉を見つけることができなかった。で、画家はね、どういうふうに新天新地天国を描いているか、インターネットで見たらね、まあ本当に美しいんですが、どんな画家も完全に表現することはできないでしょうね。コリント第一の手紙2章の9節、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびましなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられた。ちょっと画家ができるだけの想像力を持って描いた絵をさっと見てみましょう。ね、王、諸王の王、主の主であられるお方のもとに私たちは王子、王女となる。獅子も子羊も共に戯れる。そこには憎み争い、殺し合うことは、噛み砕くこと、そんなことは一切ない。天国でこういう絵描けたらいいですね。綺麗ですね。命の川があって、両側に命の木の実がある。もうこの画家は最善を尽くして言葉で言い表すことのできないことを絵で表しているんです。新エルサレム、誰もがそこに礼拝に行けるんですね。獅子は子供らと戯れる。何の憎しみ、争い、銃殺、殺傷なんていうのない。戦争もない、死別もない。全部アダムに支配されていたエデンの園のように、これが回復され、私たちもアダムと同じように支配権、主権が、以前の主権が私たちに戻ってくるというんですね。永遠の休息、そして永遠に永住する地は、この万物更新されたこの世界です。私たちのために命を捨ててくださったお方と共に住むんです。信じがたい、驚くべき愛ですね。あの西洋のことですが、昔、皇太子がね、自分のお妃となる人を探し回っていたそうです。そしたら、とある田舎で、本当にこの人は素晴らしいプリンセスになると思って、彼女を皇室に連れていくんです。そしてプリンセスとして過ごすんですけれども、まあ皇室のね、うるさい、いろんな規則、そしてもう何て言いますか、もう お客さんが来たらどう対応するか、もう本当にこの田舎娘のこの人にとってはもう耐え難いことでした。そしてある時もうベッドに伏してもう泣いていた。そしたら皇太子がやってきて、どうして泣いてるんだって、もう私は皇室に住むことはできません、私はこういうその生き方はできませんって言ったんですね。そしたらその皇太子は慰めて、いいからいいから、いろんなお客さんが偉い人たちが来た時どうしたらいいか、礼儀作法、ただ私を見ていなさい、私を見て真似ていなさい、それでいいんだよ、私を見て真似なさい、言ったそうです。立派なプリンセスになったそうです。我々は田舎者、天の新エルサレムに行ける資格のない罪人、神の皆を汚し、そしてお互いにもうなじり合い、憎み憎しみ、本当にイエス様を、神様を悲しませた我々、豚の餌を食べているようなこういう人間、これをイエス様は迎え入れてくださるんです。クリスチャンになってあまりにも高い標準、キリストのようなご品性、そういう完全な品性、これは我々の人間の唇からは、ああそんなことは不可能だ、不可能だ、罪から完全に永遠にこの地上において解放されるのは不可能だと出てくる。しかし私たちの諸王の王である、そして主の主であり、今は天において、天の至聖所において、いとも聖なるものをご自分と同じように至聖所において、いとも聖なる者たちを作り上げるために最後の取りなしをしておられる。私を見ていなさい、あなたも、あなたも私のようになれると。そう、賛美歌の355番、好きな賛美歌ですが、信じがたい驚くべきことを私たちのために備えておいでになります。立って歌いましょう。
Thank you.
限りない愛に富たもう天皇とおさま、あなたは私たちに信じがたい驚くべきことを約束なさってます。主イエス・キリストにあって私たちを天の皇族の一員としてくださいました。そして千年期の間もまた永遠にこの地上でキリストと共に支配する王子王女としてくださいました。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、御国の王たちとし祭司としてくださった方に限りなく栄光があるように、主イエス・キリストの御名によって感謝しお祈りいたします。アーメン。